どうも支部長です。ものづくりの視点は産業機械の現役エンジニアである私支部長がものづくりに関するトピックを独自の視点で解説する番組です。今日はですね、イベント告知会となっております。私が主催するポッドキャストイベントの情報解禁っていうのがですね、続々とされておりまして、ちょっとね、5月にポッドキャストのイベントやるんですけど、今日はねそのお話をさせていただけたらなと思います。去年もねやって、まあその話もするんですけど、まあ今年は今年ですごくね大きくちょっとパワーアップさせてねイベントやりたいなと思っておりますんで、ぜひぜひですね、もしも時間ある方は来ていただければと思います。というわけで今日はそんなイベントの紹介会、イベント告知会でございます。それでは早速いきましょう。というわけでね、私が今日告知するイベント、こちらですね。ポッドキャストミキサー 2.0 でございます。ポッドキャストミキサー、今年もやってまいりました。ということで、ポッドキャストミキサーなんぞやという方のために、最初から説明しますけども、これはですね、私と、あと工業高校農業部というポッドキャスト番組をやってる牛若さんですね、という方と二人で主催しているですね、ポッドキャストイベントになります。去年ね、ポッドキャストミキサー、まあ、1.0 とは言ってないんだけど、ミキサーの無印を、名古屋でやりまして、時期的には7月の中旬ぐらいだったかな。あのね、名護のキャンパスっていう、小学校をリノベした、まあ、そういうかっこいい施設でやったんですよ。コーワーキングスペースに今なってるところね。まあ、そこの、まあ、一角を貸し切ってですね、ポッドキャストミキサーというイベントをやりました。で、これどういうイベントかというと、まあ、いろんなポッドキャスターが集まって、まあ、その時は名古屋を中心にね、活動している人たちを集まってもらって、まあ、いろいろとこう、リスナーと、まあ、混ざり合いながらですね、交流しましょうと。まあ、そういう取り組みでございます。で、なかなかこう、ポッドキャストのイベントって最近増えては来てはいるんですけど、名古屋でやられてなかったのね。まあ、去年は、去年というか、去年気づいたのは、名古屋飛ばしめっちゃされてるなと思って、じゃあ名古屋でポッドキャストイベントやったらええやと思ってですね、名古屋で開催したということになります。で、もともときっかけは、去年の4月にポッドキャスト、あ、ちょっと待って、名前がパッと思い出せない、ポッドキャストやばい、自分が登壇したイベントなんですけど、今ちょっとど忘れしちゃったんですけど、あ、シンポジウム、あ、思い出してよかった。ポッドキャストシンポジウムっていうね、サイエントークのレンさんという方が主催したイベントがあって、それに登壇させてもらったんですよね。で、ポッドキャストリアルイベントめっちゃいいなと思って、で、それがね大阪だったかな、確か大阪でやったんだけど、なんか東京でもポッドキャストのイベントあって、大阪でもあるけど、やっぱ名古屋全然ないねということで、じゃあないだったら立ち上げようということでね、即日ですね、ちょっといろいろ企画して、即座にその工業高校農業部の牛若さん協力してくれそうな匂いするなと思って、協力してくださいとお願いしたらですね、ぜひぜひということで、まあ二人でこう、二人というか、まあ工業高校農業部のね、マスボーさんという方もいるんですけど、工業農業部と、まあ私とで立ち上げたというのがポッドキャストミキサーになっております。まあそういうイベントなんですね。で、今回はですね、まあ、今年版ですね、2.0 をやるということで、まあ、もともと去年の段階では、また来年も名古屋でやりますねとか言ってたんですけど、まあ、名古屋ってね、私が住んでる場所の近くというか、私はまあ名古屋近辺で活動してますよと言ってるんですけど、まあ、もう一人の主催者である牛若さんはですね、神戸の方なんですね、兵庫県にお住まいなので、で、そっちでなんか今年は一回やれればいいよねというので、じゃあどこでやろうと思った時に、この神戸というところに白羽の矢が立ったわけですね。で、前回は小学校をリノベしたコーワーキングスペースを貸し切ったんですけど、今回はですね、アイドルカフェを貸し切ることになっております。アイドルチェというですね、神戸にあるコンセプトカフェとちょっと違うな、コンカフェっていうとなんか全然意味が違っちゃうんだけど、そういうなんかアイドルをこうコンセプトにしたイベントをすごくやっているカフェがあるんですよね。そういうのはガールズバー的なところじゃなくて、普通にカフェでなんかとあるアイドルのイベントをやったりとか、その変わるガール、いろんなアイドルのイベントをやってるような、そういうすごくね、なんかポップなカフェがありまして、そこが場所的にね貸し切れそうだったので、まあ、今回はそこを抑えております。日付はですね、5月の16日土曜日ですね。 まあちょっと登壇者の話も後でするんですけど、もしも予定を取れる方は、予定開けれる方はですね、ぜひとも神戸にこの機会に遊びに来るといいんじゃないかなと思いますね。まあいろんなポッドキャスターの方もいますんで、お好きなポッドキャスターの方が登壇するのであればね、生でその配信聞けますからね、というそういうイベントでございますね。とりあえずね、この今日覚えてほしいのは、5月の16日に神戸でイベントやりますと。でチケット販売は3月の15日からなので、まあちょっとチケットは販売されてないんですけど、販売されましたらですね、皆さんぜひともね、拡散の方をよろしくお願いします。で今回やっぱね、そのカフェのスペース自体はそんなにめちゃくちゃ広いってわけじゃなくて、まあそれは去年もそうだったんだけど、だいたいキャパシティ的には50人ぐらいかなっていうので、まあチケットのね上限はあるのですけど、まあね、とりあえず完売はさせていきたいなと思っておりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。で、まあ今回のポッドキャストミキサー 2.0 の概要についてはですね、まあぜひとも公式ホームページ私作りましたんで、まあそちらを見ていただければなと思うんですけど、まあ基本的には、まあゲスト登壇といってですね、ポッドキャスターの方がリアル登壇をしたりとか、リアルコラボをするっていうそういうセッションがありますと。で、去年このミキサーっていう名前として、一個特徴として設計したのがですね、ミキサータイムというもので、まあその場で、ポッドキャスターの人とかがこう、バッとこう入ってね、登壇できたりとか、そのリスナーも別に登壇していいよみたいな、そういうこう、リスナーと、ポッドキャスターで混ざり合う。しかも、この、まあ、10分とかね、5分とか、その短い枠なんだけど、表舞台とか、舞台の上に立って喋れるよという機会を、まあ、いろんなポッドキャスターの方に、経験してほしいというか、与えたいなというのがあってですね、まあ、そういうミキサータイムっていうのを去年はね、設けたんですよ。まあ、それがミキサーの由来の一個ですね。もっとぐちゃ混ぜになりながら、いろいろイベント一緒に盛り上げていきましょうよ、みたいな感じですね。というのも、やっぱね、まあ、私は、これを自分で言うとちょっといやらしいんだけど、ありがたいことに、まあ、いろんな登壇とか依頼ありまして、結構喋ることが多いんですよ、舞台に上がって。で、それは支部長として喋ったりとか、あとものづくりのラジオとして呼ばれたりとかっていうのも、まあ、あるんですけど、まあ、なかなか他の番組さんとかだと、まあ、規模にもよりきりですけど、そんなね、やっぱイベントの数も限られてますから、その舞台に上がったとか、その自分の番組を聞いてくれるリスナーさんと会いますみたいな機会ってぶっちゃけそんなないと思うんですよね。でもポッドキャストとか音声配信のその大事さというか、すごく重要さって、そのリスナーとの距離だと思っていて、まあ、動画とかよりもやっぱすごく距離が近いし、実際こうね、音声ゆえに毎日配信できたりとか定期的に配信できたりするから、こうなんかなんて言うんだろうな、すごく触れる機会、触れる頻度が多かったりとか、聞いてる時間がなくて、すごくこう親密な感じの印象を受けるんですよね。距離が近いと。だからやっぱただそれはリスナーが思うポッドキャスターとしての距離だって、ポッドキャスター側はぶっちゃけそのリスナーさんの姿って見えてないのよね。だからそういうリスナーとポッドキャスターが会うみたいな場所を作れるとすごくいいなと思ったわけよ。だけど結局さ、そのじゃあこう大きいイベント登壇しますってなったら、その登壇する番組のリスナーさんがこう集まるとなるわけじゃん。だけど、そのね、そういう誰でも登壇できますよみたいなイベントに、あ、私もポッドキャストそれ行くんですよと、ちょっとミキサータイムちょっと喋ろうと思うんですみたいな感じで、ちっちゃいわけだけど立ちますってなったら、あ、じゃあ番組いつも毎日聞いてるから、あの人行くんだったらちょっと会いに行こうかなみたいな感じになるじゃないですか。そういう機会喪失みたいなものも、なんかちょっとイベントとして作れると、すごくポッドキャストをみんながどんどん好きになるんじゃないかなと思ってですね、まあこういうポッドキャストミキサーというものを設計しましたというところです。そこがこのポッドキャストミキサーというイベントの一個一つ面白いところです。で、まあ今年の 2.0 はちょっと去年ね、ミキサータイムやった反省もいろいろあるので、 2.0 はどういうミキサータイムにしようかなっていうのは、今ねまさに牛若さんといろいろと練ってるところではあるんですけども、まあ、今年もそういう時間帯というか特殊な取り組みありますんで、ぜひとも期待していってくださいというところですね。でもう一つ、実は今年のポッドキャストミキサー 2.0 ですね、すごく特殊な部分があります。それがね、出展ブースですね。今年はね、ちょっとブース出展っていうのを、まあ、その登壇ポッドキャストの中でやってもらおうかなと思っていまして、まあ、いくつかですね、もうすでに出展決まっている番組はあるんですけど、そのいつもこう 音というか声で聞いてるような内容を実際に体験できたりとか、まあ、味わったりできるよみたいなところをちょっと体験ブースとして、あの6番組ぐらいですかねにちょっと展示してもらおうかなと思ってます。だからちょっと体験型のイベントプラスポッドキャストの登壇聞けるよみたいな、それ結構ごちゃ混ぜのまあそんなに広い場所じゃないんだけど、すごいまさにミキサーっていう感じのごちゃ混ぜのイベントにしたいなと思っております。で、まあ、登壇番組というか、ブース出してくれる番組も、まあ、ちょっと、今、カミングスーンになってますけど、大体上がっているので、ぜひともね、公式ホームページの方をチェックしていただければなと思いますし、私もおもちゃの先輩の加工体験を、できる限りね、可能な限り、フルスペックでやると、多分相当汚れちゃうので、まあ、ちょっと考慮しながら展開していければなと思ってますね。まあ、そこにも、すごく有名ポッドキャスターの方も登壇していただけるので、いや、登壇とかね、ブース出していただけるので、結構ね、盛り上がるイベントになるんじゃないかなと思ってます。ただ、まだちょっとね、告知が間に合ってなくて、あんまり告知バンバンできてないので、ちょっと私が、まず個人で告知しようかなと思って、今こうやって喋ってます。まあ、これからいろんな番組呼んだりとか、あと、牛若さんと多分、こう、コラボしながらですね、宣伝番組撮ったりみたいなことはあると思うんですけども、ぜひともですね、このものづくりの視点のリスナーの皆さんもですね、このポッドキャストミキサーというイベントを応援していただければなと思います。じゃあちょっとね、登壇番組ね、ポッドキャストミキター 2.0、現在決まっている時点の登壇番組についてご紹介すると、工業高校農業部、これは主催の内若さんと増坊さんですね、の番組ですね。あとはものづくりのラジオ、これは私くしでございます。そして菜園トークからレンさんが来ていただけますね。いやー、ジャパンポッドキャストアワード2年連続、ノミネートですね。1位選考通過の菜園トークからレンさんですね。もう科学系ポッドキャストの星でございますけども、来ていただけます。まあ、ちょうど今レンさんって、まあもともと去年の5月ぐらいからイギリスに行かれていて、で1年間経ったんで帰ってくるみたいなところで、多分もう日本にいるタイミングだと思うんですけど、まあこのイベント登壇していただきますと。あとはポッドキャスト研究室。まあこれは牛若さんとレンさんの番組ですね。で、アドバタラジオさんですね。富永誠さんっていう、去年、ジャケ劇っていうイベント、まあ、この番組の中でもちらっと話したとは思うんですけど、まあ、ポッドキャストのアートワークを、原宿かに飾って、こう、いろいろ展示しながら、アートワークをきっかけにポッドキャスト知っていきましょうね、みたいなイベントがあったんですけど、めちゃくちゃイケてる原宿の原角っていうところでやったポッドキャストイベントですけど、それを主催した方ですね。富永誠さんが、番組がアドバタラジオなんですけど、来ていただきますと。で、次は山本優斗のラジ推しのね、山本優斗さんですね。この人も非常にね、勢いがある方ですよ。私と同じ一人喋り系のポッドキャスターですね。テンション感は、僕と似てるんですけど、僕より結構上を行く、なんだろうな、本当にラジオパーソナリティに近い、まあ、すごく声もいいし、喋りも、こう、際立ってるというか、面白くてですね。非常にこうラジオっぽいというか、まあ、ポッドキャスターの中でもかなり喋りに卓越した一人喋り系 のポッドキャストなんでね、非常におすすめでございますね。で、食べ物ラジオさんですね。これも静岡県の藤枝だったかなにお店構えてる非常に有名な番組さんなんですけども、なんと来ていただけるということになっております。まあ、出店ブースもね出していただけるんで、なんかこう美味しいものが絶対食べれると思いますよということで、あと次は高橋クリスの FA ラジオさんですね。まあこれはもう説明不要と言ってもいいかもしれないですけど、まあ高橋さんというですね、技術者とクリスさんという技術者ですね、FA、ファクトリーオートメーション関係の方たちが、ファクトリーオートメーション関係の技術者たちがやってるですね、工場自動化ポッドキャストですね。まあ私もすごく仲良くさせていただいてますけど、そこも登壇していただきますと。あと技術者金丸のプラントライフから金丸さんですね。いやこれね、金丸さんもすごくなんか今最近忙しいらしいんですけど、登壇してくれるということなんで、非常にありがたい限りでございます。金丸さんもね、科学系じゃなかった科学系ポッドキャストの日の仲間でもありますし、ものづくり系ポッドキャストの日の仲間でもあると。まあ、この高橋クリスの FA ラジオさんと、まあ、金丸さんですね、まあ、非常に付き合いが長いというか、まあ、親密に付き合ってる番組ではありますね。去年ね、ものづくり系ポッドキャストの日 in MECT っていうメカトロテックジャパンっていう工作機械の結構大きな見本市の中でイベントやったんですけど、まあ、その時にも登壇していただいてますね。あとはヤンビー大使スポキャストですね、さんですね。これは私この番組あまりね詳しく知らなくて、牛若さんリスペクト の番組なんですけど、 何だったかな、このスポーツ系の、そうですね、番組になっております。ちょっとまだ正直聞けてないんですよ。で、このスポキャストさんは、展示とか出展ブースもやってもらえるので、これ、ね、非常に楽しみなベースになると思いますよ。ね、なんだろう、体験の中でそのスポーツを交えたね、何かをやってくれるということになるとは思うので、ちょっとまだね、どの番組がどういうことをやるのかというのはね、正直分かってなくて、まあ、ここから聞きながら会場を作っていくという企画段階なんですけど、まあ、非常にこれも楽しみでございますね。ということで、まあ、以上が、ポッドキャスターの出展番組で、あともう、すみません、ちょっと一個飛ばしてましたね。初めてアロマさんですね。水野あじこさんという、まあ、この方もいろんなイベントを企画したりとか、登壇したりとかしていてですね、今企画もね、ちょっと手伝ってもらってるんですよ、実は。ということで、ね、アジコさんには非常にお世話になりながらですね、このポッドキャストミキター 2.0 を作っていってますということでございますね。はい、ということで、まあ、そんな感じでイベントの告知を雑多にかなりさせていただいたんですけど、ちょっとね、私もね、牛若さんと一緒に作ってて、まだ見切れてない部分もあって、わちゃわちゃするとは思うんですが、ぜひとも皆さん盛り上げに協力していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。あともう一個めちゃくちゃ重要なことがありまして、カンパっすね。イベントといったらカンパじゃないですか。番組のホームページの下の方にですね、下の方というか右隅の方にですね、これでもかっていうぐらいカンパ募集中みたいなやつが出てくるんですけども、イベント運営費は基本的に私の持ち出しですね。去年も私の持ち出しだし、今年も私の持ち出しなんですけど、回収をしたいです。はい。別に儲けようっていうわけじゃないですよ。赤字にならなければいいなと。いう話なんで、ちょっと今年はね、マネタイズを意識しながら、私が損をしない、私とか牛若さん企画側がマイナスにならないようにちょっとなんとか運営しようということで、今いろいろとね工夫しております。去年はちなみに超大赤字ですね。何万ぐらい赤字なんだろう、多分全部で十何万使い、ほぼほぼ回収できてないぐらい、あとチケット代がちょっと回収できたんですけど、多分5万6万バルッと赤字みたいな感じでしたよ、去年のポッドキャストミキサーは。ちょっと計算するのが嫌すぎて、最近計算したらそんな感じになってたんで、絶望したんですけど、今年のポッドキャストミキサーは、ちょっとね、そんな赤ばっか出してるとね、私も私で、ね、お金なくなっちゃうから、ちゃんとね、持続可能という意味で、運営側に負担がかからないような、かつ登壇してくれるポッドキャスターの方にも、まあ、うまくね、こう還元できるような、そんな仕組みを設計していけたらなと思ってます。これもやっぱね、結構難しいのよ、いろいろ考えると。だけど、こういうイベントを企画することによって、あ、そういう仕組みになってたんだねとか、あ、このイベントってこういう風にうまくできてたんだみたいな視点が身につくんで、これは非常にね、勉強になってますね。てか私一人じゃ絶対無理だなと思いました。非常にこう、一緒に企画してくれる仲間がいて、本当に助かっていますという感じでございますね。というわけで、そう。カンパ、余裕がある人は、ぜひともお願いします。カンパのメッセージをね、投げていただけると、そのメッセージがホームページに公開されますよっていう仕組みを今作ろうとしてますから、皆さんの応援メッセージがホームページに公開されたりとか、まあ、イベントの中で読み上げられるはずなんで、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ということで、まあ、今後もいろいろこのポッドキャストミキサーしつこくね、宣伝していくとは思うんですけど、5月16日土曜日ですね、チケット販売は3月15の、これもまた土曜日だったかな、じゃあ日曜日だの12時からチケット販売配信します開始しますので、ぜひとも宣伝とか拡散の協力をよろしくお願いいたしますというお話でございました。ここからコメント返しです。シャープ663、半沢剛さんの即興営業ロープレを体験した結果にいただいたコメントです。長谷川さん、は、気がついたら営業クエスト買ってましたということで、ありがとうございます。それに対して半沢剛さん、ありがとうございますというコメントをいただいております。いや、これね、すごい分かりやすいですよ。本当にいいなと思いました。なんか営業系の本ね、結構製造業の中でも前何回か流行ってた気がするんですよ。なんだっけかな、元キーエンスの〇〇みたいな人たちが結構本書いてるのね、製造業系の本って。ただなんか営業の本って正直私興味あんまりなくて、それ全部読んでこなかったんですよね。その時 SNS で結構話題になってたりしたんですけど、まあ、また元キーエンスかと思いながら、あんまりこう興味をそそられてなかったんですけど、半沢剛さんの方ね、これは正直自分で買ったというより名刺代わりにもらったという感じなんですけど、すごい分かりやすかったですし、結構ね、 その抽象的な話から具体的な話ま で具体の話はもうテクニックの話までガッとこう入り込んでいく形がして、まあ、読んだ次の日から実践できる部分あるなとすごく思いましたね。あとそのなんでこういうことをしなきゃいけないかみたいなその理論の裏にあるその心理学みたいな話も結構入ってて、まあ、すごくね勉強になりましたね。だからこれいいと思いますよ。ぜひともね、あの長谷川さんもこれで営業を勉強してくださいという立場に私はないんですけどね、よっぽど会社運営されてるんで私よりもこう営業に対してはすごく真摯に向き合ってると思いますけど、私もねこれの本を参考にちょっと自分の売り方っていうのを、まあ、半沢剛さんのあのコラボの中でも話しましたけど、考えていかなきゃなと思いますね。まあ、技術者が自分の技術とか自分を売り込む、まあ、自分に価値をつけるっていうのを、まあ、これちょっとプレミアの方でも実は話してるんですけど、この話すごく大事だなと思ってて、それを今までないがしろにしてきたせいで技術者っていうのが結構安く買われたりする、日本の技術っていうのが安く買われたりするようになってしまったんじゃないかなというところがあるので、私は私でやっぱ技術士というね国家資格も持ってるから、まあ、その価値も上げていきたいし、まあ、技術者、まあ、こうやって発信してる技術者っていうものもなんか色物みたいな感じじゃなくて、ちゃんと価値のあるそういう活動なんだよみたいな形にしていきたいんで、まあ、このね、あの半沢剛さんの本を参考にしながらですね、自分を売り込むということをねやっていければなと思います。ありがとうございます。続きまして半沢剛さん、おごんにんさんからですね、早速チンサロ入会ありがとうございます。成功者は初速が早い、引き続きよろしくお願いしますということでありがとうございます。さらにあのチンサロのオーナーのサトチンさんからもね、あのメッセージいただいております。塩長さんはじめまして、半沢さん経由でご縁いただき感謝です。サロンでもよろしくお願いしますということでありがとうございます。あのすごくチンサロまだねちょっと自己紹介してちょっといろんなところ回ってるだけなんだけど、かなりこうノウハウを共有がっつりしてるなっていうのと熱量あるなっていう感じがして、すごく期待できますね。ただあのここ数日ですねめっちゃ忙しくて、もう本当に朝のちょっと限られた時間とかと電車の時間とかでしかチンサロ見えてないので、なんかでもねちゃんと初めての回り方みたいな資料もバッと用意されてて、すごい丁寧な作りになってるなと思いました。で、半沢さんも言ってたけど球体型のサロンなのよね。あのオンラインサロンっていうとさ、基本的にはそのカリスマみたいな人がいて、その人の周りに、まあ、信者じゃないけどその人の教えを請う人たちが集まって、こう三角形の形でサロンみたいな感じになるんだけど、まあ、完全にこうコミュニティ周りとこう交流しながら持続的にやっていきましょうねみたいな、そういう球体ですね。なんかトップがいないような、中心の核はあるんだけどトップがいないような、そういう組織体系のオンラインサロンになってるなっていうのが、まあ、説明にも書いてあったし実際見てみて思いましたね。まあ、ここからちょっとねこの中でいろいろわちゃわちゃとあの交流とかあのさせていただければなと思っておりますんでね、ぜひともね半沢さんもその中で殺人さんもいろいろとよろしくお願いいたします。続きまして AK サイエンスさん、エンジニアの営業力の知識習得は大切ですね。私も早速こちらの書籍を Kindle でポチりました。 SNS には手を出してないのですがオンラインサロン気になりますということでありがとうございます。それに対して半沢剛さんありがとうございますというコメント来ておりますね。計らずも半沢剛さんはチンサロを私に営業しましたけど、半沢さんの方も売れていくと非常にいいスパイラルが回っておりますね。で、まあ、今、チンサロの話しましたけども、まあ、非常にいいですよ。SNS 手を出していない点であれば、まあ、どうなんだろうな。まあ、でも結構、まだ作りたてですみたいな人たちも自己紹介書いてあったんで、この SNS でいきなりこうやるのもいいんじゃないかなと思いますね。ちょっとアカウント作って、もう一からここで学べますっていうのがいいと思いますね。なんか独学でやる時間があるんだったら、まあ、そういうとこからノウハウを奪って学んだ方がいいよね、つながりを持った方がいいよねっていうのは、まあ、半沢さんも言ってたし、私も振り返ってみると、まあ、それには同意ですね。まあ、私の場合は、まあ、知らなかったっていうのもあるんですけどね。なので、ぜひともね、おすすめでございます。ただ、チンサロですね、紹介経由で入ると、まあ、もともと多分3500円なのかな。なんですが、紹介経由で入ると、3000円で安くなりますし、その紹介してくれた人にもね、利益がありますんで。入るんだったら、まあ、半沢剛さんの、ボイシーのところにリンクあるんで、リンクが貼って、そこから入るかですね。まあ私も私としてちょっとね、お金も回収したいんで、私もちょっとチンサロのね、アフィリエイトリンク貼ろうかなと思ってね、興味あったらですね、そちらから入っていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、ありがとうございます。続きまして、シャープ661、継続はタスクの連結からにいただいたコメントです。長谷川さん、継続の連結をモーターに例えると分かりやすいですね。なるほど、なるほど。作業の負荷が軽いと、発信はしやすいが、スピードが出ない。うまくギアを組み合わせてスムーズな 走行を試みてみますということでありがとうございます。まさにそうですね、ギアチェンジと一緒で、チェンジと一緒はね、本当にこう回転数をだんだんこう上げながらというか、まあ、回転数は一定か、一定なんだけど、こう初速をからこうトルクを出していくところから加速がついていったら、だんだんこう回転数を上げていくという形で、こうギアチェンジをしていくように継続していくと。その初速はやっぱそのモーターから得るっていうのがね、いいと思いますね。いきなりやっぱね、5速のギアから発進しようとしてもエンストするじゃないですか。それって続かないんで、やっぱ1速から始めるという意味で、まあそういうギアの連結をイメージしながら継続するのもいいんじゃないかなと今話していて思いましたね。私が例えたのはちょっと違う連結だったんですけど、その例えめっちゃいいなって今思ったんで。いやいや、継続って5速から車発進できませんよねっていうのを今後ね、ちょっと継続の話で使っていこうかなと思いますね。ありがとうございます。続きまして、アゼックスさん。継続の組み合わせで MB さんの放送で言われていたのですが、アニメを見ながらルームランナーってそういうことかと思いましたということで、ありがとうございます。あ、いいですよね。アニメとルームランナーってシナジーあるというか、走ってる瞬間って、まあ、ぼーっとね、私の場合、こう、なんかランニングとかウォーキングしたりするとき、だいたいポッドキャストの原稿とか、あと技術のことを考えながらやってるんですけど、あとポッドキャスト聞きながらね、走ってることもあるんですけど、ルームランナーだったらね、こう映像も見えますから、それでアニメ見ながら走るっていうと、この溜まってるアニメも消費できるし、この走れるからいいと思いますね。それ続けていくと、なんかアニメ見たとき、走らないともったいないなっていう風になってくれば、もう継続の賜物ですよね。もったいないなって思うようになってくると結構いいですよね。このね、ポッドキャストもね、ただこうぼーっと聞いてるだけじゃなくて、聞いてる時にこうできる作業をやりたいな、ながらで聞こうかなみたいなとこは思うから、結構その作業する時にね、こう聞いちゃうっていうのはあると思うので、まあそういうとこと組み合わせながらね、継続していくといいんじゃないかと思いますね。ということでありがとうございます。続きまして、 AK サイエンスさん。習慣化はとても強力なツールですが、確かに作業興奮からうまく活動につなげるという工夫の視点はとても大切だなと思いました。続いているけど成果がいまいちなアクティビティは継続内容を改めて再点検が必要だと、改めて気づきました。いつも貴重な視点をありがとうございますということで、こちらこそありがとうございます。やっぱね、継続が目的になるともったいないというか、作業になってしまうんですよね。それなんでやってるかわかんないけど、とりあえず継続してるっていうものは、早めにこう見切りをつけたり、意味のある形に変換していくということがいいと思います。で、始めた当初は意味があったけど、まあいろいろ自分の実力がついてきたりとか、環境が変わって意味がなくなってしまっているものっていうのも、まあ割とこうね、人間ってあって、人間ってこの、現状維持バイアスみたいな、自分を変化させたくないみたいな、そういうバイアスがあるからさ、で継続が続いているものを、まあ、やめたくない、もったいないなっていうのもいい現状維持バイアスなんだけど、そこの行動に意味がなくても続けちゃうっていうのがやっぱ人間の差がみたいなものだから、このやっぱ見直すっていうのはね、すごく大事だなと思いますね。ということでありがとうございます。続きまして、東左衛門さん。支部長さん、こんにちは。東左衛門です。私のコメントをこんながっつり取り上げていただくとは思ってもみませんでしたので驚きました。実は私もデュオリンゴのみではなく、英語学習を終わらせておらず、支部長さん同様、デュオリンゴから語彙強化アプリ、私の場合は、モチタン、あ、そんなのあるんですね、のをルーティンにしました。習慣化のゴンゲのような支部長さんと同じ行動をとっていたのか、と心を強く思いましたということで、ありがとうございます。私もそんなね、大して、ね、習慣化できてないこともいっぱいあるっちゃあるんですけども、あ、つなげているんですね。じゃあいいですね。まあ、デュオリンゴ単体では成果が出てなくても、そういう語彙学習アプリとか、まあそういうもので、まあその、結局成果は積み上がっていってるとは思いますけどね。やっぱ英語ってなんか単語量が大事だよみたいなことをよく言う人がいて、私ね、覚えるのめんどくさいから単語今までやってこなかったんだけど、どうしてもやったのよ。単語を覚える作業みたいなやつがね。そんなの会話の中で覚えてきゃいいじゃんと思ったけど、やっぱ会話もそもそもしないし、その単語知らないと会話もできないっていう、その矛盾みたいなやつがあってさ。だからそれをなんとかしようと思って、まあ嫌だけど、英単語やろうと。だから英単語から始めるとすげえ心理的負荷高いから、デュオリンゴからやろうみたいな感じで今続けておりますね。という感じで、まあさっきも言ったけど、ギア上げていくみたいにね、負荷の低いところからやっていくのがいいんじゃないかなと思います。ということで、ありがとうございます。他にはシャープ664、生成 AI で歯を研ぐ活動レポートにいただいたコメントです。木こりのジレンマ、斧を捨ててチェーンソーを持て、よしチェーンソーマン見るか、いつも 活動レポートという時にリビさんに触れるのは支部長さんらしいなと思います。私も他の方の活動の仕方をに興味を持とうと思いました。コラボラッシュ楽しみにしておきますということでありがとうございます。そうですね、木こりのジレンマ、もう木こり、いやちょっと歯を研ぐのめんどくさいからもうチェーンソーにしようっていうぐらいの転換がもう AI 時代はできると思うので、皆さんもねいろんな視点で AI を使っていくといいと思いますよ。まあ、リビさんに、あ、さすがですね、あの、黒高さん。もう必ずリビさんにはこだわって触れるようにします。ちょ、こだわって触れるっていうのはあれだけど、まあ、そのね、リビさんが始めたっていうのがあるし、まあ、リビさん中心にこう取り上げられてるし、もう私の活動の中でもね、まあ、すごく、特別な存在ですよね、リビさんはね。すごい一緒に長くやってきてるし、いろんな活動もやってきてるし、同じ機械設計者というところで、ね、発信を始めて、今は違う道にいますけど、まあ、リビさん YouTube を出演上としてますけど、でも、ポッドキャストもやってくれてるしっていうので、かなり仲間意識が強いんでね。まあ、ちょっとでも名前を出すことで、微力ながら、何かしらリビさんに利があればなと思って毎回出しておりますね。ということで、まあ、やっぱね、そういう仲間をこう、なんだろう、こう宣伝していくっていうか、いろんなところでこう、ね、名前を上げていくっていうのはね、大事だと思いますし、リビさんはリビさんで、私の名前結構上げてくれてるんでね、放送の中で。非常にありがたい限りでございますね。黒高さんの名前もですね、積極的に上げるようにしていきますので、ぜひともね、私の名前も使っていただければなと思います。というか、まあなんか噂によると、すごい言ってくれてるという話もね、ネッペ経由で聞いておりますけど、本当にありがとうございます。というわけで、今回はここまでとさせていただきます。私は支部長技術研究者という技術ブログも運営してます。また X で毎日役立つ技術情報の発信を行っておりますのでよろしくお願いします。ポッドキャストものづくりのラジオの方も毎週土曜日週1で配信中です。ポッドキャスト落ち着き AI ラジオ毎週火曜日金曜日週2で配信中です。今日深掘り会配信されますからね。ぜひとも聞いてください。またですね、面白ニクスラボというリスナー向けコミュニティを運営しております。無料でメンバー登録できます。有料毎月500円払っていただくとですね、限定コンテンツ見れるようになっております。いつもの配信ではしないような話とこでしてますんでね、ご興味ある方、また応援していただける方、ぜひともよろしくお願いします。またボイシーの方でもプレミアムリスナー随時募集しています。まあ、どっちかというとこっちを増やしたいよね。プレミアムリスナーも毎週日曜日にですね、プレミアム放送やってまして、いつもの配信ではしないようなツッコの話をここでしておりますんで、まあ、ちょっとね、正直プレミアムの頻度増やしてもいいかなとは思ってるんですけど、すぐね、隙を見せると増やそうとするからね。まあそこら辺は、まあとりあえず週1日曜日キープの、もしかしたら増やせれたらいいなと思ってるという感じでございますね。ぐらいですかね。ごめんなさい。継続のコツの話を最後にね、そうですね。私なりの継続のコツはですね、継続を考えないことですね。目的として。継続したかったら、どうすれば増やせるのかっていうのを考えながら継続していくと最低限続いていくというのはあるので、私は常にですね、今週9でポッドキャスト出してますけど、いや、どうすれば週10にできるんだろうな、みたいなことを思いながら継続していくと、週9は必ずキープできるんですよ。まあ、これ、活動レポートの時も当たりましたけどね、圧倒的な物量を前にすると、やっぱその木こりのジレンマに陥らないよね、みたいな話があるんで、物量はね、自分から増やしていくのがいいんじゃないかと思います。ということで、ちょっと最後の雑談でございました。というわけで今回はここまで。以上、支部長でした。では、では。